はいと、こんばんはです。ですね今日はですね、まあやろうという、そのまだちょっとネタが届かないんですよとか言ってたのですね、7つの怖い扉ですね、7つの扉じゃなくて7つの怖い扉という、本ですね。前ちょい前にですね、なんだっけな意味がわかると怖い話の解説サイトを読むってやつをやったんですけど、その時にあの後田隆さんみたいだなとかいうの言ってて、でちょっと気になってですね、調べてですねあの本を、いくつか頼んで買いました。てか多分古本とかそのブックオフとか行った方が多分いいんでしょうけど、自分結構本はですね、古本よりも新品を買う方がなんか好きでですね、なんか古本、人のが読んだものを読むよりも、綺麗なやつを読みたいというのがなんか妙にあるみたいでですね、なんか古本でもう100円とかでおそらくあるんでしょうけど、普通に新品の値段で買うというのをやってます。はい。で、それでですね、今日はその中で、まあ、7つの怖い扉というのがですね、あって、ね、そういう本があってですね、それの、まあ、後田隆さんが全部書いてるわけじゃなくて、なんかいろんな7人の人が、まあ、そうか、7つの扉だからそうだな、その7話それぞれの人が書いてる短編が、まあ、短編集なみたいなんですけど、で、それをですね、ドア玉から、まあ、何回かに分けて読んでいこうかなというふうに思います。で、なので、どこのサイトにその話があるとかそういうのなくてですね、ずっと自分がそれを読んでるというような、感じです、今回はですね。で、やる前にですね、レース読みしましょう。ジータレース読み、870おっちゃん待ってましたと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、これでもね。で、とりあえず、まあ、待っていただいたということで、待ってましたということで、まあ、ありがとうございます。はい。で、871が自分の書き込みで、872おっちゃん来たと、まあおっちゃんじゃないんですけど、今日も聞くよと、ありがとうございます。ゴーストハントの音楽好きと。この曲ね、この曲結構使えるかなと。いただいたんですけどね。で、873、おっちゃんと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどね。20代なんですけど。まあ、とりあえず行きましょう。じゃあ、ですね、基本的にだーっと、どこで区切ったらいいかわかんない。下手したら全部読むまで自分レス読まないかもしれないので、その辺はちょっとご了承くださいというところでですね。で、次、874、これ創作階段ですかね、実話階段と。これ絶対実話じゃないですよ、これ。7つの怖い扉は絶対実話じゃないと思いますよ。これは創作だと思います。はい、じゃあ行きましょう。前に使った曲が良かったのでこれに載せていきたいなと思います。まあ1話目に当たるものは、後田隆さんの迷路という題名のやつからです。で、875、わらた、完全におっちゃん声ですね。でも喋りうまいっすねと。喋りうまいとか、別にど素人ですけどね。でもまあ、さすがにね、5年間以上配信してて、あ、違う、4年間以上配信して5年目ですしね。配信500回以上やってますからね、さすがに慣れたもんじゃないですかね。わかりません。でもおっちゃん声なんだ。まあ、それはもう否定できないですね。しょうがないです。20代ですけどね、これでも。じゃあ行きましょう。迷路という題名。あの怖い話はてっちゃんから聞いたことなんだ。てっちゃんは庄司より2つ年上で、家が近かったから小学生の頃はよく一緒に遊んだ。乱暴だったけど根は親切だった。でも庄司は古いことをみんな忘れてしまう。頭の中ではっきりしなくなってしまう。嬉しかったことや怖かったことだけは覚えているけれど、誰がそばにいたのか、なぜそうなったのか、細かいことは思い出せない。だからあれはてっちゃんではなかったのかもしれない。 てっちゃんは君の悪いことをやって人を驚かすのが好きだ。これが火星ソーダだぞ。白い氷砂糖みたいな粒がたくさん瓶に入っている。何？知らんのか。すごいぞ。30粒くらい水に溶かしてアオガエルを放り込んだ。3日だったら水がドロドロになってアオガエルが消えていた。青い水とベチャベチャしたゴミだけだ。とても不思議だった。これよりもっと前、怖い話というのはてっちゃんのお姉さんの話だった。てっちゃんの家は昔はとても貧乏で、子供が生まれても育てられない。この頃はやらんけどな、昔はどこの家でも殺してたんだ。生まれてすぐにな。間引きって言うんだ。昔って言ってもずっと昔だぞ。100年以上も昔、江戸時代だ。てっちゃんの家も今は貧乏じゃない。だから間引きをしない。お姉さんが赤ちゃんを産んで、ある晩散歩に出た。赤い月が出ていた。誰も通らない道を歩いていると、急に気味が悪くなった。後ろから、すぐ近くで呼ばれたような気がした。背中の赤ちゃんかしら。紐をほどいて前に抱え、赤ちゃんの首を支えた途端、お姉さんの体が震えた。どうして？覚えがないことなのに、昔赤ちゃんの首を絞めて殺したことがはっきりと頭の中に浮かんできた。赤ちゃんが嫌な目つきで笑っている。イヒヒヒとてっちゃんは話しながら笑った。同じ声で。俺を殺した晩もこんな赤い月だったなと嫌な目つきを実演してみせた。あの時は本当に怖かった。てっちゃんは恐ろしげな目つきで言ってから、姉ちゃんの赤ん坊は間もなく死んだけど、お前遺伝知ってっか？うん、何も知らんのだな。じいちゃんや父ちゃんに顔とか性格が似てたりするだろう。ここが父ちゃんに似たところ、ここが母ちゃんに似たところ。歌まであら。父ちゃんの足が速けりゃ子供も速い。母ちゃんが美人なら娘も美人だ。血の中に同じもんが流れてるんだ。うん、それなら聞いたことがある。ずっと昔の先祖だって死んでるかわからんけど、みんな似てるんだ。自分の顔や性格を子孫に伝えている。それが遺伝よ。俺父ちゃんに似てるんだと。父ちゃんは前に死んで、庄司はずっと母ちゃんと二人で暮らしている。だからよ、先祖の人がやったことも遺伝するんだ、頭の中に。とてっちゃんは指で自分の頭をつつきながら真面目な声で言った。どうして？だから遺伝よ。先祖の誰かが人殺しをしていれば、それが頭の中に伝わる。けどしばらくは隠れている。ある時ひょいと出てくるんだ。うちの姉ちゃんがそうよ。自分でやったことじゃないのに急に思い出したんだ。うん。庄司はこっくりとうなずいた。てっちゃんの言ってることがよくわかった。そうなんだ。一人になってもう一度納得した。2年か3年かそのくらい前のこと、大雪が降った。庭に1メートルくらい積もって、低い塀なんか簡単に越えられる。嘘じゃない、本当だ。でも後のことはみんなぼやけている。庄司の家は庭が広い。隅っこにずっと使われていない古井戸がある。雪の後、庄司は庭に出て古井戸の上に落とし穴を作った。2時間くらいかかった。すごいぞ。雪玉を落とすと井戸の底までストーンと落ちていく。 鍋の蓋みたいな丸い雪の板を作り、てっぺんの穴を端の方から少しずつ塞いでいく。穴がだんだん小さくなる。すっかり見えなくなったら、上に雪の粉を散らし、長靴を脱いで足跡をつける。雪の落とし穴はいつもこうやって作る。
何してるの？
ちょうど出来上がった時、女の子が塀を越えて入ってきた。どこの子かわからない。山田屋の前で何度も何度も100円玉を入れて、おばきゅうの乗り物に乗っていた。最近引っ越してきたばかりの子らしい。
ちょっと来いよ。
何すんの？いいもの見せてやっから、そこ来いよ、と雪の上の道を指して落とし穴の方へ呼んだ。女の子は赤い長靴を蹴って走ってきた。おかっぱ頭、人形みたい。本当に人形だったのかもしれない。
あ、
小さい声を出した。手品みたいにスイッと消えてしまった。バシャンと水音が聞こえた。
やった。
うまくいきすぎて庄司は自分でもどうしていいかわからない。
どうせ失敗するから。
大したことにはなるまいと思っていた。いつもそうだから。女の子は消えたっきり助けを呼ぼうともしない。近づいてこわごわ覗いてみた。よくは見えないけれど何も動いていない。水の中に洋服が洗濯物みたいに浸かっている。人形が落ちているようにも見える。
おい、
と呼んでみた。答えない。動かない。
生きてんのか？
自分の方が怖くなって震えてしまう。
どうしよう。
いくら覗いても様子が変わらない。急いで家の中へ戻った。
母ちゃん。
いるはずのない母ちゃんを呼んでみた。母ちゃんは製紙会社の食堂に出てるから昼間はほとんどいない。
誰もいないんだろう？
しんとしている。家に戻ったのは懐中電灯を持ち出すためだったと気づく。食器棚の引き出しに入っている。取り出してスイッチを押す。スーパーライト、とても明るい。急いで落とし穴へ戻った。雪の上に腹ばいになり、懐中電灯で穴の底を照らした。やっぱり洗濯物みたいだ。母ちゃんがバケツに作業着を突っ込んだ時と同じだ。洋服ばっかりで顔が見えない。下向きになって水の中に浸かってるんだ。
人形ならいいんだけど、
と思った。しばらくは声をかけたり、雪玉を作って投げつけたり、物干し竿を持ってきてつつこうとした。でも物干し竿が届かない。井戸は思ったよりずっと深い。女の子は落ちた途端に死んでしまったらしい。
どうしよう。
震えが止まらない。母ちゃんに見つかったら大変だ。人に知られたらひどいことになる。シャベルを握っていた。雪をすくって穴の中に投げ込んだ。
隠さなくちゃ。
真っ白になっていた頭の中が隠すことでいっぱいになった。夢中になって雪を放り込んだ。他のことは何も考えない。考えると怖いから。何度も休んだ。ヘトヘトに疲れた。穴は底の方だけが雪で埋まった。もうそこには雪しか見えない。母ちゃんが帰ってきた時、
何してたの？
ん？
雪だるま作ってた。
ご飯を食べ、テレビを見て、いつもと同じくらいに眠った。次の日から急に暖かくなった。雪がどんどん溶ける。一人で考えていると、
本当のことかな。とても信じられない。夢だったような気がする。人形かもしれない。井戸を覗くのが怖かった。覗いてみてもそこの方に雪が詰まっているだけだ。他には何も見えない。3日経つと庭の雪が消えた。井戸の底の雪も溶け始めた。上から見ると雪が随分減っている。今にわかる。今に死体が見えてしまう。人に気づかれるより先に何とかしなくてはいけない。5日目の朝。今日は見えるぞ。すっかり雪が溶けている頃だ。そっと首を出してみると雪がない。黒い水だけだ。でも女の子の姿も見えない。洗濯物もないし人形もない。石を放り投げてみた。ドボンと沈んでいく。5発投げ込んでみたけど同じことだ。変だな。女の子は水の底に沈んでしまったのだろうか。それからは朝晩覗いた。その度に石を投げ込んでみた。少しも変わりがない。女の子は消えてしまった。あれ、本当のことだったかな。日にちが経つにつれ分からなくなった。最初から夢みたいな気がして仕方がなかった。あんなにすごいことを簡単にやれるわけがない。いつまで経っても女の子の死体は見つからなかった。本当に消えてしまったんだ。自分で井戸から這い上がって家に帰ったのかなと思った。俺ならそうする。だったら今に呼び出しがかかる。心配したけどそれもない。やっぱり夢なんだ。1年経っても何の変化もないんだから他に考えようがない。変だな。庄司はよくわからないまんまずっと不思議に思い続けた。でもわからないことなんか他にもたくさんある。いちいち考えていたら大変だ。そのうちに頭の中がすっかりぼやけてしまった。だからてっちゃんから遺伝の話を聞かされたとき、とても怖かったけれど、それだと思った。少し前にアオガエルが溶けるのを見せられ、井戸水の中にも同じソーダが入っているのかなと考えたけど、違うような気がする。井戸水は飲むための水だ。そこにそんな薬が入っていたら飲んだ人は大変だ。胃袋が溶けてしまう。遺伝の方が分かりやすい。誰か先祖の人が女の子を井戸へ落として殺したんだ。殺した人はとても怖かったから、そのことが頭にこびりつく。血の中に溶け込んで子孫に伝わるんだ。てっちゃんのお姉さんは本当に赤ん坊を殺したことがあるって感じたらしい。赤ん坊が喋る声まで聞いたんだから本物だ。てっちゃんのお姉さんなら赤ん坊を産んだこともその子が死んだことも庄司はみんな知っている。おとぎ話なんかじゃない。本当のことなんだ。3年、5年、10年と経つうちにますます記憶がぼやけてしまう。女の子を探す張り紙を見たような気もするけれど、見てたら母ちゃんに叱られた。張り紙はなくした人形を探してたのかもしれない。どういうことなんだ。庄司は頭の中にずっとわけのわからない恐怖を隠していた。風洞の話を聞いたのはてっちゃんからではない。庄司にはてっちゃんの他に仲のいい友達なんか誰もいないんだけれど、風洞の話はてっちゃんではなかった。きっと風呂屋の縁台、あれは 髪の毛とヒゲとが全部つながっている高校の先生だ。高校の先生は中学の先生より偉いだろう。庄司は中学を出るとき担任の先生に、君は竹細工がうまいんだからそれを一生の仕事にしたらいいと言われた。竹細工はこの町の古い産物だ。庄司は小さい時に覚えてずっと家で竹を編んでいる。業者が材料を持ち込み出来上がったカゴやザルを取っていく。お金を置いていく。それとは別に3ヶ月に1回父ちゃんが残してくれた年金が降りる。だから母ちゃんがいなくなっても生きていけるんだ。竹細工はたった一人でやる仕事だから気が楽でいい。朝は苦手だ。朝寝をして昼過ぎから働く。嫌な時はやらない。6時に辞めて自転車で町の風呂屋へ行く。風呂から上がって映画のポスターを見ていると、風土を知らんのかね。高校の先生はやっぱり人の知らないことをよく知っている。自販機の牛乳を飲みながら周りの人を相手に話していた。何ですかそれ。今でも山の方に行けばあるよ。地下に風の通り道があるんだ。迷路みたいに複雑に入り組んで、中では冷たい風が吹いている。昔は腐りやすいものを入れておいて冷蔵庫の代わりにしていた。だけど何かの拍子に地下水が流れ込んでくる。そうなるとみんな持っていかれちゃう。重たいものでもみんな流して、あとはまた知らん顔して風の通り道に変わっている。庄司はぼんやりと聞いていたが、次の日肩口かごを編みながら、うちの庭の下に風洞があるんだと膝を打った。井戸を覗くと、そこの方からいつも冷たい風が吹き上げてくる。風洞があるからだ。井戸の底に風の通り道が開いていて、いきなり地下水が流れ込んできたら大抵のものは持っていかれてしまう。鉄砲水も地下水のはずだ。あれくらい勢いがあれば人間の一人や二人簡単に流してしまう。女の子なんか一コロだ。その後は知らん顔をしてまた風の通り道に変わっている。そんな話だった。知らん顔というのが気に入った。古井戸の底も知らん顔をしている。母ちゃんも、あの井戸は不思議だね、スイカなんかも消えちまうんだからと庄司の顔を見て薄笑っていた。庄司は高校の先生の言葉を信用した。とはいえ、てっちゃんから聞いた遺伝の話もすっかり捨ててしまったわけではない。庄司の頭の中にどんよりと残っている記憶は怖いけれども、誰か他の人のやったことが伝わってこびりついているような感じだ。竹細工だって何の意識もしないのに手が一人でに動いていく。ひいじいちゃんが名人で、業者の人から遺伝だなとよく言われる。ひいじいちゃんが庄司に乗り移ってカゴを編ませているらしい。庄司がぼんやりしていてもカゴはいつの間にか出来上がっている。だから女の子を落としたのもそのせいだと、この考えも捨てきれなかった。そのまま10年余りが経った。京子は悪い女だった。母ちゃんは絶対に近づいちゃいけないと言ってたけれど、向こうから近づいてくる。仕事場に来るのだから逃げるに逃げられない。庄司だって良くない女だとまるで考えつかなかったわけではない。だけど女の匂いをプンプンさせながらそばに寄ってきて、白い腿を見せたりおっぱいに触らせたりする。我慢ができなかった。そのうちに父ちゃんが残してくれた大事な年金を狙っていることに気づいたから大喧嘩になり、ドーンと胸をついたらそのまま横飛びに飛んで作業台の角に頭をぶつけ、目を白く向いた。引きつけを起こし、次には動かなくなった。様子がおかしい。普通じゃない。死んでいる。 生き返ったらただでは済まない。悪どいことをやる女だ。どんな仕返しを受けるかわからない。今までに何度もひどい目に遭わされた。意地悪をされた。それを思うと恐ろしい。それよりも何よりも、もう死んでいる。死んだ者は生き返らない。夢中だった。庭の古井戸には何年も前から外蓋をかぶせ重しを置き、簡単には開かないようにしてあったけれど、中はそのままだ。重しをよけ蓋を取り、中を確かめた。冷たい風が吹き上げてくる。水は枯れているらしい。強子を担いで運んで投げ捨てた。体つきは細い。こういう作業はやりやすい。作業場のゴミを集めて穴の上からたっぷりかけ落とし、何も見えないようにした。蓋を閉じ、重しを乗せた。京子が庄司のところへ来ているなんて誰も知るまい。京子は初めから悪巧みがあって隠していたらしい。それともあんな男と付き合うわけないでしょ。人に知れたら恥とでも思っていたのか。いい気味だ。都合が良かった。もちろん庄司は死体が見つかるんじゃないか、心配で心配で夜も眠られなかった。眠ると悪い夢を見た。白い目で睨む京子は本当に恐ろしい。日を置いて井戸の蓋を開けてみた。覗くとゴミの位置がどんどん低くなっている。水も流れ込んできたらしい。長い竿を差し入れてつついてみた。死体の感じが竿を伝わって手のひらに届く。どうしよう。仕方なしにまた蓋をしっかりと閉じた。嫌な匂いが溢れ出してきたら厄介だ。6日経って覗いてみると様子が少し変わっている。なんだかおかしい。慌てて竿でついてみた。ない。かき回してみてもない。消えてしまった。どう探しても見当たらない。こんなことがあるのかな。とても信じられない。しかし前にもあったことだ。古井戸は投げ込まれたものを消してしまう力を持っているんだ。スイカも消えたって言うんだから。風土？強い薬？理屈はわからないけれど、京子は消えてしまったのは本当だ。生き返って這い上がったのだろうか。違う違う、京子はそのままおとなしくしている女ではない。絶対に復讐をする。庄司の方が今頃殺されているだろう。竿を継ぎ足して長くし、もっと丁寧に探ってみたら、井戸の水はそう深くない。せいぜい1メートルくらい。死体が沈んでいれば必ずわかるはずだ。やっぱり消えてしまったんだ。なぜかな。答えがわからないまま年月が流れた。本当のことだったのだろうか。疑問はそこへたどり着く。頭の働きに自信が持てない。昔から本当のことと嘘のこととがごっちゃになる癖があった。いろんな夢を見てしばらく経つと、それが本当にあったことのように思えてしまう。人に話しては、何天狗言ってと笑われた。京子なんて初めからいなかったのかもしれない。遺伝かな。先祖の人なんか何人だっているわけだろ。大勢の中には女を殺した人だってきっといる。殺して井戸に投げ込むのは昔の人がやることだ。皿屋敷の幽霊。1枚2枚3枚、あれも井戸から出てくるんだ。 昔の人の記憶がいつの間にか庄司の血に染み込んだんじゃあるまいか。2年3年と経って何も起きないと、ますますこの考えに傾く。この頃はぼんやりとする度合いが強くなった。昔のことがよくわからない。嫌なことは特にそうだ。でもこれは怖い話だ。自分の中に知らない先祖の人がいて、いろいろ思い出させるなんて。これから先も次々に恐ろしいことを思い出すんじゃあるまいか。母ちゃんはいつも言っていた。
いいかい、私が病気で倒れて動けなくなったらちゃんと始末しておくれよ。本気で言うんだから忘れないでね。あんたに私の世話ができるわけないんだから。絶対にだよ。
そのために使う薬までもらった。何度も何度も繰り返して言われた。母ちゃんの命令には背けない。明日からお盆休みが始まるという朝、母ちゃんが突然引きつけを起こして倒れた。そのまま眠ってしまった。医者を呼んだが、
しばらくはこのままですな。二三日したら様子を知らせてください。お大事に。
庄司のことをじろんと睨んで帰って行ってしまった。母ちゃんは目を開けてもぼやんとしている。立てない、生えない、手もよく動かせないらしい。口も聞けない。庄司の言うことが聞こえるのかどうか、それもわからない。寝たきりになってしまった。このことだな。母ちゃんが何度も言っていたことを思い出した。それでもかわいそうだから一生懸命に世話をした。でもご飯は食べられないし、水を少し飲むだけだ。そのくせうんこやおしっこはものすごい。布団がべちょべちょになる。臭くてたまらない。医者がまた来たけれど、
お気の毒ですが、良くなることは期待できませんな。大変でしょうが、せいぜい頑張って親孝行をしてあげてください。入院させるところもありますけれども、お金がかかるからね。
とまた庄司を疑わしそうに見つめて帰っていった。母ちゃんは何も喋れないのに、一日に一回くらい目つきがしっかりする時がある。庄司を睨んで命令をする。さあ早く。そう言っている。聞こえなくてもわかる。でもすぐにまたトロンとした目つきに変わってしまう。最後の力を振り絞って催促をしているんだ。どうしよう。母ちゃんからもらった薬はネズミを退治するのに使ってしまった。残りをどこへ置いたか忘れてしまった。どこを探しても見つからない。母ちゃんの目がまた光る。本当に世話なんかできそうにもない。この先どうやっていいかわからない。薬はどこへやったろう。迷いに迷って首に紐をかけた。紐の跡が赤くはっきりと首に残った。誰が見たって、殺したんだね。すぐにバレてしまう。警察に連れて行かれる。大変だ。やっぱりあの井戸しかない。まるで手品みたいに投げ込んだものを消してくれるんだ。理屈はさっぱりわからないけれど、いつもそうだった。母ちゃん、声をかけ手を合わせ肩に担いだ。軽かった。今晩も月が少し赤みを帯びている。赤い月だ。今日この時はどうだっただろう。思い出せない。月が赤いのと死体が消えるのと何か関係があるんだろうか。
母ちゃんはストンと井戸の底へ落ちていった。パチャッと水音が聞こえた。井戸の水は少ないようだ。母ちゃんは頭を上にしてこっちを見ている。懐中電灯の光を当てると顔がよく見えた。母ちゃんの目つきは優しい。
これでいいのよ。
そう言っている。安心した。ベニヤ板を丸く切って真ん中に長い紐をつけた。上から垂らして井戸の底が見えないようにした。厳重に外蓋を閉じた。業者が来て、
お母ちゃんどうしたね。
知り合いの病院へ預けた。付き合いが少ないから疑う人なんか他にいない。毎晩井戸を覗いた。外蓋を開け、ベニヤ板を引き上げて底を確かめた。赤い月が少しずつ大きくなる。赤みを増す。血の色のようだ。母ちゃんは相変わらず井戸の底から見上げている。初めのうちは優しい目つきだったけれど、三日もすると目はもう何も言わない。白く濁ってブヨブヨと水に浸かっている。ほっぺたは灰色になって、触ればベロンと剥げそうだ。暑い日が続いている。夜になっても暑さは弱まらない。腐った匂いが井戸の底から湧き始めた。月がどんどん大きくなる。ますます赤くなる。
もう死体が消える頃だ。
今まではそうだった。毎晩そう願いながら井戸の蓋を取った。いつの間にか消えてしまい、そのまま何にも起きない。みんなの先祖の誰かがやったことなんだ。庄司の血の中にそれが伝わっているだけだ。今夜こそと蓋を取った。嫌な匂いが吹き上げてくる。井戸の底いっぱいに顔が膨らんでいる。大きなお面みたい。化け物のお面みたい。膨らんだままシミを作りとろけている。母ちゃんの化け物だ。
なぜなんだ。
庄司は真実、恐怖で震えた。いつまで待っても一向に消えてくれそうにもない。それでも庄司は待ち続けた。母ちゃんが死んでしまったら、誰も体を張ってまで庄司の不始末を救ってくれる人などあろうはずもないのに。
以上。以上だわ。
はい。ということでですね、一番初めはですね、阿藤隆さんのですね、迷路という、題名の、やつでしたね。これを読んでですね、ああ、あったなというのは確かにありましたね。こういうような話ね、これっぽい話。うん、これをもっと簡単にしたようなやつですね、短くしたようなやつはありましたね。はい。で、次行く前にですね、レース読みしましょう。レース読み、876、最近のおっちゃんのブログのミンスが加熱してますねと。あれちょっとね、少し自分で荒れ気味に書いてます。まあね、まあでもちょっとね、いろいろね、こんな野郎っていうのをちょっとね、なんつうの、ストレスをあそこにぶつけてるみたいな感じだ。はい。まあ適当に流してください。あんまりなんだろう、100% 受け取んないでください。で、877。これ、自宅介護の閉塞感を体験してる身としては、フィクションと思えない作品なんだよ。怖い話というより、当時の心境を思い出してしまう。でも本当に実際に何だろう。別にこういうことじゃないですけど、なんかそういう自宅介護のね、で、いろいろあるじゃないですか。だから、
体閉塞感か。でまたすんげえ大変ですですもんね、まあいろいろと、怖い話じゃないけどなんかズーンとくるようなねのはあるかもしれないですね。で878、頭が狂った人間の話は別の意味で怖いなと、なんかまあ理解できない領域にぶっ飛んでる感じがね、これ大丈夫っていうのがまた怖さをというところで。で次行きましょう。次宮部みゆきさんで布団部屋っていう題名。じゃあ行きましょう。深川永大寺門前東町にある酒屋の金子屋は代々の主が短命であることで知られている。初代がこの場所に店を起こしたのは宝永6年1709年のことだが、それから100と5年経つ間に主人は7代目まで数える2位だった。普通ならばせいぜい 4、5代の代替わりで住んでいるところである。とはいえ過去6代の主人の死にように取り立てて不吉なところがあるわけではない。一人だけ例外はあるが、他の5人は死に様としては安らかで、年さえ足りていれば周囲も大往生と認めるような穏やかな行き方ばかりである。何しろ夜寝床に入ったまま目を覚まさず、朝になり家人が起こしに行って初めて亡くなっているとわかるというのであるから。理屈を言えば金子屋の男たちは運悪く先祖代々心の真の像が丈夫でないのかもしれない。実際店の後継ぎとならない次男三男はまだまだ子供のうちに亡くなってしまうのだ。長男だけがなんとか育つ。そしてようよう16、7歳になると父親が早死にし、慌てて長男が後目を取り、早くに嫁をもらい子をなし、その子がなんとか16、7にまで育つと今度は自分がコロリと行く。その繰り返しであった。一方娘は何人でも丈夫に育つ。嫁も代々頑丈なのが嫁いできて、子宝にも恵まれるし、お産も軽い。口差がない世間の人々は、金子屋では女どもが強すぎるので男衆は気を飲まれて早死にするのだと言い立てる。なるほど、これは分かりやすい話だ。実のところ後継ぎの座に収まったばかりの年若い主人に、婆様どころか大婆様までが元気でいて、天でにしっかり目を光らせているというくらいだから、あながちほら話とばかりに笑い飛ばしてはいけないかもしれない。しかし金子屋にいるのは男を食い殺すという日の絵馬の女ばかりだ。あの家には日の絵馬の嫁しか入らず、日の絵馬の娘しか生まれぬという噂はでだらめで、実は日の絵馬生まれの女は一人もおらぬ。噂といえば別口もある。6代の主人のうち一人だけ死に様に例外があると言った。それは4代目の主人喜右衛門で、彼は33の年の正月明けにはしかで死んだ。大人になってかかるはしかは恐ろしい病気で、命取りになることも珍しくはない。ところが当時喜右衛門の死は神罰だという噂が飛んだのである。どの神様の罰かといえば五代将軍綱吉公のそれだという。綱吉公は宝永6年の正月明けにはしかで死んでいる。宝永6年といえば金子屋が起こった年でもある。つまり自分の死んだ年に酒屋など始めた金子屋に対し、御霊が神様となられた綱吉公がお怒りになって罰を当てたというのである。何しろこじつけも甚だしい作り話なので、さすがにいくらも広がりはしなかった。五代将軍綱吉公はお天下様の意向を振り回して散々庶民を苦しめた。こっちが罰を当ててやりたいような将軍であった。
それにもしも本当に綱吉公の御霊が小うるさい神様になって不届きな金子屋に罰を当てたのだとしても、何も四代目まで待つことはあるまい。初代、二代、三代は子供の頃に無事にはしかを済ませてしまったものだから、四代目まで待つ必要があったのだという講釈を垂れる者もいたが、へりくつもそこまで行くと滑稽で、聞かされる者は皆腹を抱えて笑った。それはともかく早死にの評判が定着し、主人が死ぬたびに面白くもない噂が立つというのは、商家としては辛いことである。死にまつわる話は飽きないものが酒であるだけに真っ向臭くていけない。だから代々の金子屋は他の店よりも腰を低く、よそでは受けない無理な注文も受け、飽きんどとして目一杯の働きと誠意を示すことで得意客の信用をつなぎ止めてきた。そうなると勢い、奉公人に対しては厳しくなる。だから金子屋には主人が短命だという評判ほどには目立たないが、もう一つ奉公人へのしつけがきついという評判もあるのだった。きついがその分給金を弾んでくれるということはない。ただ単にきついのである。それでも金子屋では奉公人が逃げ出したり不祥事を起こしたりということは、七代目までの歴史の中でかつて一度もあった試しがない。また金子屋の奉公人たちは実によく働き、不満も言わず揉め事も起こさない。これは門前町あたりの商人たちの不思議の種であった。奉公人のしつけというのは店の主人にとっては最も頭の痛いことであり、どうやっても完璧にはできないというのが常識だ。10人の奉公人を雇い入れ、10年養ってやって、お棚の役に立つ人材に育ち上がるのが1人か2人いれば上々だ、というぐらいの難しさがある。辞めてゆく者、奉公の辛さに出奔する者も多い。病気や怪我で働けなくなることも少なくはない。ひどい時には金をくすねて持ち逃げしたり、ならず者になり下がり、恩のあるお店を襲って財産を取ろうという輩だって現れる。ご情報で奉公人が主人を傷つけたり、主人の家に火をかけようとした場合には、どんな理由や言い分があろうとも打ち首獄門ということに決まっているのは、裏返してみればそういう例がバカにならない数だけあったからである。奉公人は大人ばかりでなく、でっちや子守の女はまだ子供の頃からお店に仕える。お店は彼らに親代わりとなってしつけを施さなくてはならず、これもまた難しい。仕事をサボって遊んだり、隠れて盗み食いをしたり、居眠りをしたりする子供たちを叱ったり説教をしたり、時には強い体罰を食らわしてでも一人前の奉公人に仕立て上げていくには大変な時間と労力がいるのである。それでもうまくいくことの方が少ない。その難事を金子屋は代々いともたやすくこなしてきた。金子屋に奉公に上がると、それまで手に負えない暴れ者であった若者も、泣き虫で育児なしの幼子も、ほんの10日ばかりで別人のようにしっかりとしたお棚者になってしまうのだ。病気や怪我にもめっぽう強くなる。これでは近隣の飽きんどたちが不思議がり、羨ましがるのも無理はなかった。どんなコツがあるのかと尋ねても、金子屋の主人も神も大坂東もさあと首をかしげて微笑むばかりで、ますます謎が深くなってしまう。さて、どんな秘訣があるものか。ところがそんな金子屋で若い女衆が一人突然おびただしい鼻血を出して頓死するという事件が起こった。文化11年1814年10月の中頃、金子屋の主人は七代目七兵衛、35歳の時の出来事である。頓死した女中は名をおさとという、皿上見在木蔵東の大島村の小作人の長女で、11の年に金子屋に子守奉公に上がり、死んだ時には内働きの女中で年は16になっていた。都合5年間金子屋でしつけられたということになる。
日立ての優しい働き者で、体は痩せぎすだったが、年の割には落ち着いた顔つきをしており、立ち居振る舞いも大人びていて、ちょっと見には二十歳過ぎの一人前の女のような印象を与える娘であった。金子屋は大店、大店ではない、せいぜいが中の下くらいの構えの店だ。得意先の中には料理屋や武家屋敷もあるが、もちろん店売りも盛んに行う。深川中のどの店よりも遅くまで表戸を閉じないことを身上としているので、奉公人は湯屋の姉妹湯に間に合わないこともしばしばであった。馴染みの湯屋の方でも心得たもので、金子屋の奉公人たちが大急ぎで駆け込んでくるまでは表を閉めずにいてくれるのだった。問題の夜、おさともそのようにして姉妹湯に慌てて駆け込んだ。急いで湯を使い、番台の親父に挨拶をして外へ出るまではいつもと変わった様子もなく、キビキビとしていたという。ところが湯屋を離れていくらもしないうちに突然どっと鼻血を出し、手で顔を押さえたまま、まるで棒を倒すように道端に倒れてしまったのである。その時彼女は一人きりで近くにいた木戸番に助けられ、彼に背負われて金子屋に帰ったが、着いた時にはもう息がなかった。ところが木戸番の話では、金子屋まで運ばれてゆく道々どうどう背中のおさとはちっとも苦しげではなく、小声でずっと歌うような調子をつけてこうささやいていたという。鬼さんこちら手のなる方へ、鬼さんこちら手のなる方へ。その声が耳について、木戸番の男はその後3日ほど寝ついてしまった。金子屋でも決して何もしなかったわけではなく、岡っ引きも動けば町役人も乗り出したが、それでも結局お里がなぜ死んだのか、原因はとうとうわからなかった。夕食は皆と同じものを食べていたから、食あたりでもなさそうだし、毒を盛られたということもありそうにない。体に傷はなく、冷たくなった肌に妙な斑点が浮くようなこともなかった。死に顔は安らかで、鼻血の跡さえきれいに拭ってやれば、眠っているかのような表情さえ浮かべているのだった。金子屋の奉公人たちは彼女の急死に仰天するだけで、病とか怪我とか思い当たる筋は全くないと、首を振ることしかできなかった。内働きの奉公人たちを束ねているのは女中頭のおみつという女で、これも年も43になり、体も頑丈なら気性も強く、ちょっとやそっとのことでは動じるような玉ではなかったが、そのおみつでさえ主人夫婦の問いかけに、お里の様子がおかしかったようなことはないと、ただただ恐縮するばかりだった。お里は湯に行く直前まで元気だった。遅い夕飯もいつものようにきちんと食べた。体の具合が悪いようには見えなかった。おみつはそう繰り返し、私の目が届かなかったのですと主人夫婦に泣いて詫びた。おみつは女中の鏡のような女で、主人夫婦はこのことのほか彼女を頼りにしていたし、おみつのようなよくできた女中頭がいることを他のお店から羨ましがられることもあったから、彼女を責めるようなことなど思いもよらず、むしろ彼女を慰める側にはあった。金子屋では結局わずかな見舞いをつけて、お里の亡骸を早々に親元へ返すことにした。町役人への届けは病死ということで綺麗に収まった。門前町あたりの商家では、思いがけない金子屋奉公人の返しにあれこれと風評を飛ばしてさざめいていたが、町役人が納得してしまった以上、はたからどうすることもできない。せいぜい一層強い好奇の瞳で金子屋の長席を眺めることしかできず、しかし日がない一日そんなことばかりしていられるほど裕福なお店は少ないから、自然とささやき声も下火になっていくのだった。ごめんなさい。 お里の求人を前借りしていた親元では、奉公先で彼女が中止したからといって金子屋に対して強い言葉をぶつけられるはずもなかった。それどころか、お里が抜けた分を埋めるために、末の娘を奉公に出すから使ってやってはくれないかとも仕掛けた。間に入る口入れ屋も、お里が働き者であったことは承知していたし、足元が焦げるような親元の貧乏も分かっているので、金子屋の主人夫婦にそれは熱心に取りなした。こうしてお里の死から半月後に、彼女の末の妹のお優が金子屋に奉公に上がることになった。やはり11歳だった。親元では彼女が死んだ姉と同じ年になるまでの分の給金を前借りして、彼女には小さな風呂敷包み一つを抱かせて家から送り出したのである。金子屋に入ったお優は、それまで姉が使っていたものをそっくりそのままあてがわれることになった。布団も夜着も箱膳も茶碗も箸も前掛けまでもがお里のお下がりであった。そして生前のお里が与えられていた女中部屋の一角で寝起きをした。この部屋は三人部屋で、あとの二人は生前のお里のことをよく知っていたはずだった。年もお里の方に近い。だが彼女たちはお里の思い出話など一度もしなかった。お優がお里の妹であることを知っているはずなのに、悔やみの一言も言わなかった。まるでお里のことなどきれいに忘れてしまっているみたいだった。いじめられることもないが、構われることもない。よく見ると二人の女中同士もそれほど親しくしているわけでもなさそうだ。何か乾いたような風が吹いていた。今の金子屋には子守がいるような年頃の幼子がいないので、お優に割り当てられる仕事も最初から年長の女中たちと同じ内容のものになった。水汲み、掃除、布団干し、洗い物、お使い。お優は一生懸命働いたが、それでも11歳の少女の手には余ることが後からポロポロとこぼれた。お優は自分が亡くなった姉には遠く及ばない役立たずであることを小さい頭なりにしっかりと承知していた。だからどうすれば早く仕事を覚えることができるだろうと自分なりに工夫もした。それだけの知恵を持っていた。そしてその知恵を与えてくれたのは他でもないお里であった。貧乏人の子だくさんで、お優の家には6人の子供たちがいたが、女の子はお里とお優だけだった。親たちは暮らしに追われているから、お優はほとんどお里に育てられたようなものだ。それだから彼女が奉公に行ってしまった時には後を追ってずいぶん泣いたし、彼女が藪入りで帰ってくると嬉しくて夜も眠ってしまうのがもったいないくらいの気持ちだった。そういう時は一つの布団に潜り込み、二人してよっぴて話をした。お優は姉さんがいない間に家で起こった出来事を語り、お里は妹に奉公先であった面白いことや楽しいことを選んでは話してくれた。そうだった。大抵の場合お里の話は楽しいことばかりだった。だが時々ちょっと真面目な顔をしてこんなことも言った。あんたも私くらいの年になったらきっとどこかへ奉公に上がることになるに決まっている。その時には骨身を惜しまず一生懸命働くんだよ。結局はよく働いた方が勝ちなんだからね。そういう姉の言葉をお優はしっかりと幼い心に刻んでいたのである。時々寂しくなって涙が出てくることもある。家が恋しくなることもある。そんな時は夜着を頭からかぶってじっとうずくまる。そうするとまだ夜着に残っている生前のお里の体のぬくもりがお優を包み込んでくれるような感じがする。里で二人一つ布団で眠った頃のことが思い出され、姉の声さえも聞こえてくるような気がする。姉さんはいつでも私のそばにいて私のことを守ってくれているんだと思う。やがて涙も乾くと、お姉ちゃんおやすみとつぶやいてお優は眠る。一月も経つとお優は一通りの仕事を覚えた。
ある朝、井戸端で洗い物をしていると、女中頭のおみつがのしのしと近づいてきた。おゆうは何か叱られるのかと首を縮めた。この王女の女中頭は普段はほとんどおゆうと口を聞いてくれない。金子屋では女中たちの間にもはっきりとした順列ができていて、おみつが直に声をかけ指示をするのは彼女のすぐ下の子さんの女中ばかりである。その子さんの女中はおゆうと同室の若い女中に仕事を割り振る。そして若い女中たちが末端のおゆうを顎で使う。ただ叱られる時ばかりは別だ。二段階飛び越えていきなりおみつが乗り出してくる。しかしこの朝は違っていた。手を休めて立ち上がり、おとなしくおこごとを食らおうと神戸をうなだれたおゆうにおみつは意外なことを言った。おかみさんがあんたの働きを褒めているというのである。主人夫婦には奉公に上がった際たった一度ご挨拶をしただけで、日頃はおゆうなど顔を拝むこともない。だがそのおかみさんがおみつに今度来たお里の妹はなかなかよく働くねとおっしゃったのだという。おゆうは嬉しくて胸の奥が温かくなるような思いがした。自分だけでなく、そばにいて守ってくれている姉の魂も一緒に褒められたと思った。頭を深く下げて、ありがとうございますと小声で言った。おみつがそばに立ちはだかって動かないので、おゆうは顔を上げ、恐る恐る彼女を仰いだ。おみつは両目を糸のように細くして、じーっとおゆうを見据えていた。おみつは体が大きいだけでなく、目鼻立ちも大ぶりである。美しくはないが、はっと人の目を引きつける顔をしている。女中たちを叱るときにはその大きな目玉をギョロギョロさせて口をクワッと開いて怒鳴りつける。それなのに今はまるで別人のようだ。お面をかぶっているみたいにも見える。おゆうは急に怖くなって、何か言おうか、それともまたうつむいてしまおうかとおろおろと考えた。するとそのうろたえた心を見抜いて割り込むかのように、おみつがピシャリと言った。あんた、私が怖いんだろう。おゆうは舌が喉の奥に引っ込んだみたいになってしまって口が聞けなかった。畳みかけるようにおみつはまた言った。今夜私が呼んだら余儀を持ってついておいで。奥の布団部屋で寝るからね。それだけ言うとくるりと厳しそう返し言ってしまった。おみつの幅広い背中が見えなくなって初めておゆうはどっと汗をかいた。奥の布団部屋で寝るからね。妙な命令だが、おゆうはさほど驚かなかった。その言葉の意味するところに心当たりがあったからである。おゆうが奉公に上がってから10日ほどしてからだろうか、同室の女中2人がおゆう1人を弾いて盛んにささやき交わすようになったのだ。おみつさんはまだこの子を布団部屋に連れて行かないね。おかしいね、妙に遅いじゃないの。私の時には来て3日で連れて行かれたよ。私はその日のうちに。なんでおゆうは連れて行かれないんだろうね。日にちが経つにつれ、2人の女中のささやきの回数は増えていき、ささやき交わす時の目の光り具合、口の歪み具合も増していった。察するに、奥の布団部屋に連れて行かれるというのは女中にとっては恐ろしい罰か何かであるらしい。だからあの二人は、自分たちは早いうちにそれを経験しているのに、おゆうが未だ経験していないことを不審に思っているのだろう。しかしだとすると、それはそれで不思議な話だった。おゆうはすでに散々パラおみつに叱られている。ちょっと動作がノロノロしていたり、言われたことを一度で飲み込めなかったりすると、おみつは手加減なしに怒鳴りつけるし、時には手を挙げる。布団部屋に連れて行くというのが、新米の女中に対し、女中頭の権威を見せつけるための折檻であるのなら、二人の女中の言う通り、おゆうだってとっくの昔に連れて行かれていなければおかしいところだった。 おゆうはあれこれ考えた挙句、夜三人で川の字に横になって寝ているときに、同部屋の女中たちに尋ねてみた。二人は枕の上に頭を乗せたまま、はっと顔を見合わせた。この二人にしては珍しい、生き生きとした表情が浮かんだ。やがて用心しいし、なんでそんなことを聞くのかと問い返した。おゆうは抜かりなく二人が話していることを聞きかじってしまったが、自分が未だに布団部屋に連れて行かれないのは、金子屋の女中としてちゃんと認められていないせいであって、だから早晩、早晩、暇を出されて親元に追い返されるのではないかと思う。それが心配でたまらないのだというふうに返事をした。二人の女中はちょっぴり気をよくしたようだった。そして新しく来た奉公人を布団部屋へ連れて行くというのはこの店の習わしなのだと教えてくれた。何も女中に限った話じゃないんだよ。男の奉公人だって連れて行かれるんだ。奥の布団部屋というのはおゆうもすでに知っていた。この家のちょうど北東の角にある四畳半の薄暗い座敷である。窓も押し入れもなく、今は全く使われていない空き部屋だが、昔は一時布団部屋として使っていたこともあるというのでそう呼んでいるのだ。鬼門にある座敷だから一人で寝るのは薄気味悪いけど、お化けが出るわけじゃない。私なんか自分の部屋で眠るよりもよく眠れたくらいだった。一人の女中は得意そうにそう言った。新しい奉公人に度胸試しをさせるというだけのことじゃないかね。もう一人もうんうんとうなずいた。だからその夜はおみつさんが布団部屋の廊下の空紙の前に通し空紙の前に座って、中で寝ている奉公人が逃げ出さないように番をしているんだよ。おかしな習わしだが、まあそれだけのことだと二人は言って一緒に笑った。だがその笑いはほんのしばらくすると断ち切られたようにピタリと止んだ。驚いたおゆうが二人の方を見ると、二人は揃って両目を見開いたままぼーっと天井を見上げていた。まるで操り手をなくした人形のようだった。おゆうはもう何も聞かず、教えてくれてありがとうとだけ言ってよじをかぶった。そしてその夜、えらくはっきりとした夢を見た。どこだかしかとわからない真っ暗なところをおさとと手をつないで歩いている夢だった。おさとはつないだ手を優しく揺さぶりながら、繰り返し繰り返し同じことをささやいていた。あんたは姉さんがついてるから大丈夫よ。何が大丈夫なのかと問い返そうとしても夢の中では声が出なかった。前も後ろも真っ暗闇で何も見えなかったけれど、ただ気配だけが感じられた。背後の暗がりの中を何か得体の知れないものがおさととおゆうの後をつけてくっついてくるのだった。そのものの引きずるような足音と激しい息遣いが闇の中に聞こえてくるような気もするのだった。これは夢だと承知していながらも、おゆうは恐ろしさに体が震え、姉の手を握る自分の手がじっとりと汗ばんでいるのを感じた。背後のものはひどくゆっくりと歩いているようでもあり、時々急に足を早め距離を詰めてくるようでもあった。それがすぐそばまで近づいてくると、闇の中に何かが匂った。それの息の匂いかもしれなかった。ひどく熱い息で、ぜーぜーと喉を鳴らすような音が聞こえることがあった。臭いね。まっすぐ前を向いたまま、おさとが彼女らしくない冷たい口調で言った。あれはね、すごくお腹を空かしてるんだよ。おゆうは一瞬、姉があれと吐き捨てるように呼ぶものの正体を振り返ってこの目で確かめたいと思った。だが振り向こうとした寸前に、あれがうなるような声を上げるのが聞こえてきて気持ちがくじけた。
背後の者の足が遅くなったのか引きずるような足音が遠くなっていく。お里はそれでも足を緩めずずんずん進んでいく。その時ふとお夕は、あれは恐ろしく飢えているだけではなく恐ろしく孤独なのだということを悟った。翌朝目を覚ますと、なんだかとても悲しい気持ちになっていた。日が高くなり、夢の細々としたことは忘れても、生姜やみょうがの葉を噛んだ時みたいに、悲しみの切れっぱしの匂いだけが、かなり長いこと口の中に残っていた。一方では以前に見た夢のことを思い出し、もう一方では布団部屋で寝ることはどんなことなのかと考えていたものだから、その日のお夕はあまりテキパキとした働き手ではなかった。半日のうちに三度もおみつに叱られるようなヘマをしでかしてしまった。だから井戸端での言葉通り、その夜もう真夜中近くになってからおみつが迎えにやってきた時には、かえって少しばかりほっとしたような気持ちになった。あれこれ煩うよりも早く済ませてしまった方が楽だ。お夕は おみつに命じられるまま、おとなしく余儀を畳んで、その上に枕を乗っけ、それを両手に抱えて彼女の後に従い、奥の布団部屋までついていった。廊下を歩いている間は、おみつは一言も口を聞かなかった。布団部屋の前につき、からかみに手をかけると、お夕の方を見ないまま、唐突に意外なことを聞いた。お里の四十九日は確かに過ぎたよね。そう、昨日が四十九日だったのだ。人は死んだ後、四十九日までは魂がこの世にとどまるが、それを過ぎたらあの世に行くのだと言われている。だから姉の四十九日がいつ来るか、お夕はちゃんと数えていた。その日が過ぎたら姉さんの気配が消えてしまうかもしれないと心配でたまらなかったからだ。はい、昨日でしたから。お夕が返事をすると、おみつはうなずいてからかみをすいと開けた。中にお入りと促されて、お夕は座敷に足を踏み入れた。カビ臭い湿った空気がお夕を包み込んだ。息苦しくなるようだった。枕を置いて横になって余儀をかぶりなさい。布団はないから畳に直に寝るんだよ。おみつは自分は座敷の中に踏み込まず、入り口のからかみの手前でろうそくをかざしてテキパキと命令した。お夕が言われた通りに横たわると、そこに立ちはだかったまま言った。明日の朝私が起こすまでそこで寝ておいで。外に出ようとしちゃいけないよ。私は一晩廊下で見張ってるから、逃げようとしたらすぐにわかるからね。逃げたらお店に置いてもらえなくなるよと念を押し、おみつはからかみを閉めた。じっとりと濃い闇が待ちかねたようにお夕の上に落ちかかってきた。最初のうちはとても眠れないだろうと思っていた。目を閉じていても開けていても同じように真っ暗で、しんとして物音一つもしない。同部屋の女中たちのいびきや歯ぎしりにすっかり慣れてしまっていたから、これではかえって目が冴えてしまって、お夕は何度も余儀にくるまったまま寝返りを打った。そうして体を動かすうちに、今夜はとりわけ余儀に染みついたお里の髪の匂いが強く感じられるような気がしてきた。姉さんがついてるから大丈夫。夢の中で姉さんが言っていたのはこのことだったのだ。姉さんも私と同じ年でここに奉公に来て、やはりこの度胸試しをさせられたのだ。さぞかし怖かったことだろう、心細かったことだろう。だけどあんたには私の魂が一緒にいるから怖がらなくていいんだよと、夢の中で慰めに来てくれたのだ。そう思うと安心して目を閉じることができた。いくらも経たないうちにすやすやと寝息を立てて、お夕は眠り込んでしまった。そしてまた夢を見た。千の夢と同じ夢だった。お里と手をつなぎ、前後もわからぬ暗闇の中を歩いていた。
姉の手はきつくおゆうの手を握りしめ、千の夢の時よりも心持ち早足であるようだった。背後から何かが後をつけてくる。その気配も前の夢の時と同じように、いや、いっそ強く感じられる。耳を澄ますと、ずちゃりずちゃりとそのものの足音が聞こえた。振り返ったらいけないよ。隣でお里がそう言った。姉の口元は微笑んでいたが、寮の瞳は何かと対決しているかのように強い輝きを放ち、少しばかり怒っているみたいに目尻がつり上がっていた。ずちゃりずちゃり、足音が追ってくる。それの呼気か鼻息か、胸の悪くなるような臭い息がおゆうの首筋にかかった。その匂いにおゆうは3年ほど前にじいさまが死んだ時のことを思い出した。じいさまは腹の中に水のたまる病で死んだ。寝ついてからも気持ちの優しいことに変わりはなく、看病する者にほとんど手間をかけない病人だったけれど、臨終の間際に吐く息だけがめまいがするほどに臭かった。後で父さんに聞いたら、どんな心のきれいな人でも死ぬ間際には腹綿が腐ってしまうから息が臭くなるのだと教えてくれた。それでは後ろから追いかけてくるこの者は死にかけている人だろうか。だから足音もあんなに重たいのだろうか。その時突然お里が歌い始めた。鬼さんこちら手のなる方へ。大きな声だ、弾んだ声だ。姉は後ろから追ってくる者の正体を知っていて、それから逃れるためにそれに追いつかれてはたまるかと、自分を奮い立たせるためにそうして歌っているのだと思えた。だからおゆうも声を合わせた。鬼さんこちら手のなる方へ。鬼さんこちら手のなる方へ。お里はおゆうの手を引いてどんどん歩いていく。時々励ますように優しくおゆうの顔を見下ろす。おゆうもその姉の顔を見上げ、目と目で微笑み、ひたすら足を前に運ぶことだけを考えていた。どのくらい歩いたかわからない。やがて真っ暗闇の前方にほのかに白く輝くものが見えてきた。ああ、夜が明けた。お里が嬉しそうに声を上げた。おゆう走って。お里に手を引っ張られ、おゆうは走り出した。二人でどんどんかけていくと、白い光がぐんぐん近づいてくる。それが広がって頭上にまで届くほどの強い光になると、お里が歓声を上げた。さあ、これで逃げ切った。一言叫ぶと、お里はおゆうを連れて白い輝きの真ん中に飛び込んだ。おゆうの周りをまばゆい光が取り囲んだ。そこで目が覚めた。おゆうははっと身を起こした。座敷の中はまだ真っ暗だった。しかしおゆうのすぐ後ろで何かがみじろぐ気配がした。おゆうは素早く振り返った。暗がりの中、おゆうの枕元に闇よりなお黒く暗く黒いものがうずくまっていた。それが体から発する悪意のようなものを目で見るだけでなく手で触れているかのように鮮やかにおゆうには感じ取ることができた。それはうめくように声を上げた。四十九日は過ぎたのに、とさも悔しげに吐き捨てるとパッと消えた。後には闇しか残らなかった。おゆうはよぎを体に巻きつけ、じっと身構えたまま座っていた。やがてからかみの外でおみつの声がした。起きているかと呼びかけられて、おゆうははいと返事をした。からかみが開けられた。夜明けの光が廊下に差し掛けていた。おみつはそこに正座してきっとばかりにおゆうをにらみつけていた。その目はまるで一晩中一睡もしなかったかのように真っ赤に血走っていた。
その日の昼過ぎにおゆうはまたおみつに呼ばれた。蔵の中を片付けるから手伝えというのである。女中たちはいぶかった。蔵の片付けはおみつが手配をして、古参の女中たちだけでするのがしきたりである。蔵には大事なものや金目のものがたくさんしまってあるのだから、それが当然だった。しかし誰もおみつに逆らうことはできない。おゆうはドキドキしながらおみつについて蔵に入った。二人が入るとすぐにおみつは蔵の戸を閉め切ってしまった。壁の高いところに切られた明かり取りの窓から金色の日差しが斜めに差し込み、その中で細かな埃が舞っていた。蔵の中で動いているものといったらそれだけだった。そこにお座り。おみつは床を指さして自分も先に腰を下ろした。その動作はいつになくノロノロと胎児相だった。おゆうは今朝方のおみつの真っ赤な目を思い出し、やっぱりおみつさんは夕べ全然眠っていないんだと思った。お前を呼んだのは片付けをするためじゃない。話したいことがあったからよ。ゆっくりとした口調でおみつはそう切り出した。こうして近くで見ると、頬の下や目の周りなどおみつの肌は荒れてささくれ立っており、顔色も優れない。ただ目ばかりがしんと落ち着いておゆうを見つめている。おゆうは床にきちんと正座をした。それでもいつでも逃げ出すことができるように足の指を動かしていた。怖がることはないよとおみつは薄く微笑んだ。金子屋に来て初めておゆうはこの女中頭が微笑するのを見たのだった。ゆうべはよくぞ私を任してくれたねとおみつは言った。そして右手を持ち上げて疲れたように首筋をさすった。あんたを追いかけていたのはこの私だ。あんたの体から魂を引っこ抜いてくれようと思っていたんだけれど、お里の魂に邪魔されてとうとうできなかった。四十九日が過ぎたからお里の魂もうあんたのそばにはいないだろうと思っていたのに、あれはまだ近くにとどまってあんたを守っていたんだね。四十九日は過ぎたのに。布団部屋の暗闇の中であの悪意ある者が吐き捨てたセリフを思い出して、おゆうはぞーっと首筋の毛が逆立った。ではあれはおみつだったというのか。そうともあれは私だとおみつはうなずいた。というより私であって私でないと言った方がいい。ねえよくお聞き、私はあんたに助けてもらいたくて話をするんだからね。金子屋はたたられているのだとおみつは語り始めた。このお棚は今の旦那様で七代目になりなさる立派なお店だ。だけれど遠い昔、初代の旦那様がこのお店を作るためにある男を殺めてその亡骸を隠した。多分お金のためだろう。私も詳しいことは知らない。殺された者の魂魄は恨みを飲んでこの世に残り、彼の血の上に築き上げられた金子屋に取り付いた。金子屋の主人が代々早死になのもそのせいだという。だけれどこの家についてたたっている者はそのうちに旦那様の命を縮めるだけでは収まらなくなった。それがこのように形を持ってとどまるためには生きた人の魂を食らわなくちゃならないんだ。ちょうど私たちがご飯を食べなければ生きていられないのと同じにね。だからそのためにまず奉公人の一人の体に乗り移って家の中に入り込み、他の奉公人の魂を抜き取るようになった。代々に一人体を乗っ取られる奉公人がいたのだという。それは番頭の時もあれば女中頭の時もある。その乗っ取られた者が手配りをして
あの布団部屋に奉公人たちを連れ込み、魂を奪うというしきたりを作り上げてきた。そして今は私だ。私の体はこのお店とこの家に仇をなそうとついている魔物に乗っ取られているんだよ。おみつがここへ奉公に上がったのは12歳の時だったという。悪いものに疲れたのは20歳の時で、その時彼女は金子屋の歴史でも一番若い女中頭になったばかりであった。その出世を誇り、仲間の奉公人たちを見下してはばからないおごりの心がつけ込まれる隙を作ったのだと、苦いものを噛むような口つきになった。魂を抜かれると人は文句を言わなくなるとおみつは言った。怠け心もなくなるし、欲張りでもなくなる。遊びたいという子供の心もなくなる。家が恋しいこともなくなる。ちょっと見には普通の人間のように見えるし、普通の人間のように振る舞うけど、中身は空っぽなんだ。デク人形みたいなものさ。だからこそ金子屋の奉公人は皆、よそのお店が目を見張るような働き者になることができるんだ。病気にもならず怪我もしない。何しろ半分は生き物じゃなくなってるんだからね。そしてお店は繁盛する。世間様は金子屋の奉公人に対するしつけは大したものだと感心する。だが代々の主人はその繁盛や評判を心の底から楽しむことはできない。なぜなら彼は自分が普通の人の半分ぐらいの年で命をもぎ取られるようにしてこの世を去らねばならないと承知しているからだ。先代先々代と早死にが続けば、次の主人も味噌死にかかるかかからないかの年から自分にはいつお迎えが来るかと案じるようになるのは当然のことだ。主人の妻も子も人生のある時期から夫の父の突然の死を恐れながら日々を生きねばならなくなる。死神の鴨を後ろ首に突きつけられての暮らしはどれほど裕福でも決して楽しいものではない。本当に気の休まる時もない。それこそが金子屋の被っている本当のたたりなのだった。あんたは明日でお暇を出される。お夕に向き直っておみつは言った。その目がわずかに潤んでいた。私が旦那様とおかみさんにそう申し上げるから、あんたがいるとお店によくないことが起こるって言いつけ口をするからね。きっとお暇を出される。それでいいんだ。あんたはもうここにいてはいけない。ただ出て行く前にやってほしいことがあるとおみつは膝を乗り出した。台所の水瓶の後ろにお榊を一束と塩を一包み隠しておくから、今夜牛蜜時になったらあんたこっそりあの布団部屋に行って座敷の中にそれを投げ込んできておくれ。いいかい、きっとだよ。それさえしてくれたらもう何も怖いことはない。いいね、頼んだよと言って、おみつはぐいとお夕の肩をつかんだ。その力の強さもさることながら、着物の上からでもはっきりと感じることのできるその手の冷たさにお夕は身震いした。はい、お約束しますと震える声で答えた。するとおみつはにっと笑い、お夕の肩から手を離して立ち上がった。あんたにはお里の魂がついているから怖がらなくても大丈夫だよ。あの子には負けた。やっぱり大した度胸のあるしっかり者だったと少し柔らかい声、小姉になっていった。私昨夜あの布団部屋で姉さんの夢を見てましたとお夕は言った。そうかい。おみつはうなずくと、ちょっと考え込むように首をかしげてからごめんよとつぶやいた。実はね、私についてる悪いのもあんたの姉さんの魂だけはどうしても抜くことができなかったんだ。ここへ奉公に来てもう5年も経っていたのに、何度布団部屋に寝かせてもどうしてもダメだったんだ。きっとお里が妹のあんたや離れて暮らしている家族のことをずっと大切に思っていたからだろうね。
おゆうは姉のことを思って胸が詰まった。
姉さんは私には母さんみたいなもんでしたと思わず言った。
そうかい。お里は離れていても片時だってあんたのことを忘れなかったんだろう。だから隙がなかったんだね。
おみつは納得したように目を閉じた。そのまましばらくじっとしていた。
だけどね、そのせいでお里はあんな死に方をすることになっちまったんだ。
あれはね、取り殺されたんだよ。
私はね、もうそんなことはたくさんだと思うんだよ。
そうつぶやくと思い決めたようにパッと目を開き、おみつは蔵の戸に手をかけ強く押して開けた。彼女が外の日差しの中に出ていくと、地面の上に影が落ちた。見るともなくそれに目をやって、おゆうは危うくあっと叫びそうになった。
おみつの影は大柄な彼女の姿を映して黒々と大きく、頭に2本の角が生えていた。
その夜の牛蜜時、おゆうはおみつに頼まれた通りのことをした。暗闇の中で布団部屋に投げ込んだおさかきの強い緑の匂いが頼もしかった。翌朝、浅い眠りから目を覚ますとすぐにおみつに呼ばれて主人夫婦のところに連れて行かれた。働きが足りないとお暇を出されることになった。主人夫婦は当惑気味で終始おみつの顔をうかがうような表情を浮かべていた。
おゆうは素直に平伏し、身の回りのものを小さな風呂敷包みにまとめて金子屋を離れた。見送る者は一人もいなかった。
大島村の手前まで来て、おゆうは初めて怖くなり、膝がガクガクと笑ってしまって、それ以上一歩も歩けなくなった。通りがかった村のおじさんがおゆうを見つけ、背中におぶって家まで連れて帰ってくれた。それから10日ほどして金子屋が火事になったという噂が聞こえてきた。火元のはっきりしない火事で主人が焼け死に、屋敷も店も跡形もなく焼け落ちたという。その数日前、女中頭のおみつが出奔して姿を消していたので、町役人たちやおかっぴきは彼女がこの不審火と関わりがあるのではないかと考え、行方を探しているという。おみつの出奔も不可侵なことだった。彼女の身の回りのものはすべて部屋の中に残されていたし、彼女が金子屋を出ていくところを誰も目にしていなかったのだ。ただ彼女が姿を消したのと同じ日に、彼女の部屋から赤い着物を着た見慣れない20歳くらいの女が現れて、そのままするりと外へ出ていくのを女中の一人が見かけていた。彼女の話を聞いた大坂東が、その不思議な女の姿形や着物の柄が若い時のおみつによく似ていると言ったが、人がにわかに若返るわけでもないので話はそれきりになってしまった。火事の後しばらくして金子屋の立っていた辞書を掘ってみたところ、北東の隅のところから人の骨が出てきた。とても古い骨ですっかり変形し、ほとんど元の形をとどめていなかったという。そのせいで頭に角が生えているような形になっていたという。どこの誰の骨であるかということはとうとうわからなかった。あるいは人の骨ではないのかもしれなかった。おゆうは別のお店に奉公が決まった。そこの女中頭も怖い人で、叱られると肝が縮んだ。だがこの女中頭の影はいつだって人の影の形をしていたから、怖がることはないのだった。金子屋のことはほどなく忘れた。もう夢を見ることもない。ただお里の匂いの染み込んだ余儀のことは思い出す。火事になってしまうのならば、あれだけは持ち出したかったと、懐かしいような気持ちになって、おゆうはしみじみと考える。
以上。ダメだ、村 難しい、もう読めない。はい、かなり漢字を教えてもらいながらやりましたけど、途中途中ですね、わかんねえっていう。ほんとすいません、噛むは漢字わかんねえわみたいので、とりあえずですね、そんな話でございました。はい、っていうか火事、彼女が姿を消したのと同じ日に彼女の部屋から赤い着物を着た見慣れない二十歳くらいの女が現れて、そのままスルリと外へ出て行ったんでしょ。で、大坂東は女の姿形や着物の柄が若い時のおみつによく似ていると言ったが、で書いて、まあいいです。というわけでですね、レース読み行きましょう。879、女10って漢字で書くと、と。てかね、ダメなんだよ、そういうの弱いの。で、880、女10、女の中って書いて、なら女中だが、なんだろうな、と。それですいませんっていう。だから、女中と途中で言い換えました。い、途中から。で、881、なんだなんだ、と。なんだというのは自分も、これどう落ち着くんだこれって。で、882、自分、夜着って分かんないから読んでたんですけど、夜着だそうですね。で、883、寝る前におっちゃんの素敵ボイスでも聞くかなと、どこも素敵ではないんですけども、とりあえずまあ、おっちゃんでもないんですけども、20代中盤じゃないですね、20代後半か。なんですけどね。で、884、北東の鬼門でも収納に使うならいいんだけどなと。ほー、あんまりそういうなんていうの、風水的なもの、風水的なものっていうか風水なのか、もう自分わかんないですね。うん、あんま気にしてないっていう、いろんなもので。885、そう、から紙っていうらしいですね。遠紙、遠紙とか自分言ったっけ、わかんないから、からかみ、いろんなもの知りませんね、自分ね。で、886、資金調達のために人殺ししたんじゃしょうがないなと。しょうがないんだそれ、いいのそれ、いいのかよ、ダメだよって。887、鬼ババ、鬼です。はい、でもそうなんだっていう、まあ怖いというか、うん。で、888、なんか後に残るなと。うん。はい。ね。で、なんか全部、うん。まあ書いたらあれだしっていう、なんかね、うん。で、889、喉大丈夫かいと。この程度で、喉大丈夫かいって。大丈夫ですよ。まだ1時間半しかやってないじゃないですか。うんうんってやるのはもう癖なんで、ごめんなさい。でも配信してる時ぐらいしかやらないんですけどね、こういうのね。あんまり普段はやらないと思うんですけど。でもやってんのかな、癖かもしれないですね。で、890、おっちゃん来たよと、おっちゃんじゃないんですけど、以上って書いてあるんですけど、以上って、まあ、どっかで切らなきゃいけないんで、いつも言ってる以上で切ってます。はい。でですね、ですね、次はですね、次を読んでですね、今日はやめようかなと思います。これどれぐらい長いんだろう。これどこまであるかな、これ長いのかな、あんま長くないかな、20ページぐらいか。うん、7つのうちの今日は3つを読もうかなと思います。んで、それ行く前に自打、891、レス読み、おっちゃんと呼ばれて否定するのを聞くたびに、ゼンマイ侍が茶事時に変な呼び方されて、ゼンマイ侍だってばーっていうのを思い出す。ゼンマイ侍って何？やばい。もうわかんない。ちょっと待って、ゼンマイ侍。グール。ゼンマイ侍の公式サイトでは、あ、これ NHK のやつだ。この絵は知ってるけど、どんな話かもわからないし、茶事じってやつに、茶事じでいいのかな、なんて言われてゼンマイ侍だってばっていうのの、この流れがわからん。
え、ゼンマイ侍ってな、何その NHK でやってるの結構有名、面白いのかな分かんないけど、はい、まあおっちゃんって言われてるのはもう1年目から自分言われてるんですけどね、配信の、うん、もうだから多分ね、あの数千回言ってんじゃないかなと思いますけどね、配信回数とかからすると数千はちょっと大げさですけど、1000回ぐらいは多分言ってんじゃないかなと思うぐらい言ってますね。はい、じゃあ行きましょうか次ですね、次はですね、高橋勝彦さんで、母の死んだ家っていう題名のやつですじゃあ行きましょう。1、思えば全ては偶然などではなかったのかもしれない。2、深い山道をさまよい歩いてかれこれ1時間近くにもなろうとしている。幸いに9月の半ばなので寒さは気にならない。それでも夜明けにはまだ間がある。一応は整備された道であるし、さほどの山ではない。その点は安心できるのだが、そのせいで歩くつもりになったのだから良かったとも言えない。先を歩く山崎は私より15も若いので足元は確かだ。しかし私はそろそろ限界が来ていた。まったく、こんな文明の世の中で道に迷うことがあるなんて自分ながら信じられない。夜明けを待つのがいいんじゃないか。私は立ち止まると傍らの低い石に腰掛けた。携帯があれば助かりましたね。山崎は私のそばに戻って吐息した。1年ほど前に骨折で2月ばかり入院したとき不憫さを覚えて買ったのだが、結局はその時だけで終わった。ところ構わずの呼び出し音が気になったのである。私の仕事は物書きなので1日のほとんどは自宅の書斎だ。外出は気晴らしか取材か、今度のような公演でしかない。そんな時まで邪魔をされたくない。必要な時はこちらから連絡すればいいことだ。電話くらいはどこにでもある。まさかこんな状況に陥るなど誰も想像しない。山崎も編集者という職業に関わらず携帯嫌いで持っていない。あってもここじゃ通じないのと違うか。私の言葉に山崎もうなずいた。しかし参ったな、ここはどこなんだ。それに山崎は苦笑で返した。福島県の白川近くとしか言えない。そのインターで降ろされてしまったのだ。大型トラックの三重衝突があったそうで、高速道路の復旧には 4,5 時間かかるということだった。待つよりは下の道路を迂回して次のインターに向かうのが早い。当然の判断だったが、あいにくとそちらも真夜中なのにひどい渋滞となっていた。山崎は道から外れる何台かの車の後を追った。福島ナンバーだったので脇道を知ってのことと見当をつけたのだ。それが間違いだった。前を進む車はやがてそれぞれ別の方角に消えた。脇道をたどっていたのではなかったのだ。それでも広い道が東京方面に向かって伸びている。山崎は自分の勘を頼りに走らせた。私もさほど心配はしていなかった。どうせ高速道路の復旧を待っていれば5時間は無駄にする。福島市で講演を行った。その後のパーティーで酒を少しやりすぎた。その疲れもあって私は少し眠った。最悪でも午前中に東京へ戻れればいい。だが、山崎の舌打ちで目覚めた。車の窓の外は真っ暗だった。いつしか細い道に入っている。
ライトに照らされた道の両側は広大なススキの原っぱとなっていた。戻った方がいいんじゃないかと私は言った。5分走っても道に標識が見られない。山崎はもう少しもう少しと言ってスピードを上げる。同じような脇道がいくつもある。これでは簡単に戻れそうにない。いつまでも変わらぬ道に山崎は諦めた様子で車を止めた。ドライブマップを仔細に検討する。山崎からため息ばかりが漏れた。完全に迷ってしまったらしい。私も途方に暮れた。互いに疎い福島では見当がつかなくて当たり前だ。なぜ車にしたのかと後悔しても遅い。明日の夕方にはきつい締め切りが入っている。それで福島止まりの予定を今朝になってキャンセルした。たとえ真夜中でも東京に戻ってさえいれば安心できる。懇親会は10時過ぎまでの予定だったから新幹線は難しい。全ては私の都合でしたことだ。いかに自社主催の講演とはいえ、好意からレンタカーの運転を買って出てくれた山崎を叱るわけにはいかない。自信のなさそうな山崎に私は道を引き返すように促した。インターから1時間以上は走っている。この暗さでは途中の道をしっかり覚えているはずもない。それは私も承知だったが、見知らぬ道をこれ以上進むのは怖かった。暗い車内で気づかなかったけれど、山崎はもっと動転していたのだろう。脇道の多いススキの原を間違わずに戻らなければならない。そして明らかに別の道に出た。遠くに町の小さな明かりを見下ろさなければ私はやはり戻るように命じたはずだ。それが新たな瞑想の始まりとなった。私たちの車は山の中腹にある。町の明かりが見えていてもまっすぐには降りていけない。山道はくねくねと曲がり、町の明かりを見失う。道幅もぐんと狭まった。一台がやっとという感じだ。右手は急な崖となっている。何度も冷や汗が吹き出た。降りているはずなのにしばしば登りとなる。こんな経験はめったにない。山崎はゆっくりと車を止めた。前方に落石があって道を塞いでいた。私も車を降りて確かめた。二人でのけられるようなものではなかった。バックであの道を戻らなければならないかと思えばゾッとする。必ず崖から転げ落ちるに決まっている。私たちは車のシートに腰掛けてしばらく無言でいた。こうなれば歩くしかないことを互いが分かっている。それでもなかなか決心がつかない。下手に街の明かりを見ていなければ朝まで車に残っていたのだろうが、私にはあの街の明かりが何よりの救いに見えた、救いに思えた。この山のふもとに位置しているのは確かである。整備された道であるからにはふもとに通じているに違いない。せいぜい1時間やそこらと見て私は決心した。自宅にだって連絡を取らなければいけない。そうして二人で歩き始めて今となった。二人なのでなんとか耐えられる。一人でこんな山の中を歩いていれば気が変になっていただろう。それに山崎にはあえて口にしなかったけれど、道路地図を眺めていて、もしかして那須高原に踏み込んでいるのではないかという疑いが私を不安にさせていた。つい 4、5日前、今度ばかりは那須に行かなければならないのかと半ば覚悟を決め、結局中止した経緯が私にはある。因縁だなどとこんな場所で言い出せば山崎が怯えるだけだ。私だってそんなことは考えたくもない。母の骨は杉並の母体寺の墓に収まっている。今さら那須高原とは無縁のはずである。3. やがて私たちは山道から抜けてた。
細い月明かりに照らされた白樺林が続いている。低い灌木を縫うように小道が伸びているのを私は見つけた。観光地か別荘地のようですね。山崎は安堵の顔で小道を目指した。これをたどっていけばきっとどこかに出られる。遊歩道であることは間違いなかった。来たことはないけど那須高原でしょう。山崎は確信した口調で言った。そうみたいだな。先生は何度か。山崎の調子には余裕が混じっている。祖父が那須高原に別荘を持っていてね。別荘といっても昔のことだから知れたもんだが。そりゃすごい。子供の頃に2、3度来た。けど記憶はほとんどないな。丸い湖の近くで焚き火をしたぐらいしか覚えていない。あの頃は東京からやたらと遠かった。行き帰りの電車から眺めた景色の方がむしろ懐かしい。私はわざと気乗りのしない返事をしながら小道を進んだ。こんな小道もあったような気がするのだが、珍しくもないものだ。ここで何も母の話を持ち出す必要はない。別荘は手放されたんですか？寂しさからなのか、山崎はやたらと話しかけてくる。二人の足音しか聞こえない。いや、そのままにしてある。昭和の初めに開発された別荘地だ。後で作られた道路から外れていたんで見捨てられた形になったのさ。売ったところで知れている。今はどうなっているのやら。祖父はそれでも時々は言っていたようだが、それも20年くらい前までのことだな。もったいない話じゃないですか。電話もないし、車も難しい。第一、老朽化が激しい。祖父が亡くなってからは親戚の誰もが行かなくなった。別荘くらい手入れの必要なものはないからな。今度使わせてくださいよ。みんなで綺麗に掃除して差し上げます。売ることに決まったんだ。仕方なく私は答えた。地元の業者から打診があってね、再開発の予定地に組み入れられているらしい。向こうは建て直しを進めたが断った。無駄になるだけだ。それで売ることにしたのさ。ますますもったいない。年に1、2度しか行かない別荘に3000万もかける気はないよ。ひょっとしてこの辺りがその別荘地なんじゃ。怖いことを言うなよ。ああ、別にそういう意味では。ここも相当な山の中ですからね。那須高原にはこういう別荘地がいくつもあるんですか？
あるだろう。俺はよく知らんけど。
本当に知らない。那須高原のことは常に頭の中から追いやってきたのだ。母が自殺した場所である。思い出したくもない。それきり押し黙った私に山崎も口をつぐんだ。無言で小道をたどる。山崎は時々腐った小道から足を外した。これほど手入れがなされていないということは滅多に人の訪れない場所と思える。出ましたよ。山崎の足が止まった。前方にいくつかの屋根がはっきりと見えた。月明かりを受けて青白く輝いている。車を捨ててから初めて目にする建物だ。さすがにほっとしたものの、明かりは一つも見えない。真夜中の2時過ぎなので、それも不思議ではない。私たちは急ぎ足となったが、近づくにつれ不安が増していく。玄関前の明かり程度はあってもいいはずだ。その不安は的中した。五六軒の小さな別荘が立ち並ぶ中心に出たのだが、どの別荘にも人の気配はなかった。さわさわと白樺林から冷たい風が吹いてくる。い
いくらなんでも管理事務所くらいはあるでしょう。
気を取り直して山崎は言った。私もそう思う。誰もいなければ物騒この上ない。トラックで押しかけて中を荒らしても見とがめられない理屈だ。山崎は別荘地を横切る道に立つと目を凝らした。どちらの方角に事務所があるのか見当をつけている。だがこの位置からではわからない。道はどちらも大きく曲がって先が消えている。あいにくここは橋梁らしく道の双方が下り坂となっている。
見てきますよ。先生はここで休んでいてください。
山崎は別荘の一つの階段を示した。幅広の板でこしらえていて座るには適当だ。
二人の方がいいんじゃないのか。こんな山の中だ。何が起きるかわからんぞ。
道さえ外れなきゃ大丈夫でしょう。
青い月明かりを頼りに山崎は向かった。私は階段に腰を下ろしてタバコを加えた。これも貴重な経験となるだろう。道に迷うなど山歩きでも頻繁にする人間しか体験できない。
誰もいない山中なのに怖さをさほど感じないのは建物が並んでいるからだ。どこに通じているか知れないが道もちゃんとついている。万が一でも朝になればどうにかなるという気持ちが私にはあった。
十方の大きな炎をしばらく眺めた。
その炎をかざして背後の建物を調べた。屋根の庇に大きな蜘蛛の巣が張っていた。なんだか嫌な思いに襲われた。雨どいが外れて地面に落ちている。玄関近くの窓ガラスは割れてしまっている。壁のペンキもすっかり剥がれていた。何年も放置された感じだった。私はドアに手をかけた。ロックを確かめるまでもなくドアは簡単に開いた。自然に私は中に入り込んだ。カビの匂いが鼻をつく。それにひどい埃だ。割れた窓から土や枯葉が舞い込んで堆積している。広いフロアの真ん中に丸太で組み上げた長椅子と大きなテーブルがある。作り付けなのでこのままにするしかなかったらしい。家人が最後に飲んだものか、私のような侵入者が休んだのか、テーブルの上に何本かの缶が転がっている。そこには窓からの月明かりがいっぱいに差し込んでいた。私は土ぼこりを払ってから長椅子に腰掛けた。空き缶を灰皿代わりにする。1階はこの吹き抜けのフロアとキッチンだけで2階にいくつかの部屋の扉が見える。いかにも別荘という作りだ。タバコを空き缶に捨てて私は立ち上がった。階段とは反対側、2階の手すりからはしごがフロアに伸びている。まっすぐだから立てかけているのではない。何のためにこんな奇妙なものを取り付けているのだろう。私ははしごの強度を確かめてから2、3段上がってみた。それだけでもう2階の床が見える。何の変哲もないはしごだ。その姿勢でフロアを振り返る。テーブルと長椅子が見下ろせた。
あ、この光景には見覚えがあった。確かだ。あの長椅子に母が腰掛けて私に手を振っている。そんな記憶がまざまざと蘇った。では、ここが祖父の別荘なのだろうか。いや、そんなはずはない。祖父の別荘はもっと大きかった。第一、ここにはあの懐かしい暖炉がない。それならなぜここにそんな記憶が。はしごにつかまったまま私はしばらく考え込んだ。私の腕をしっかりと握って引き上げる丸い目をした子供の顔が脳裏に浮かんだ。
そうか、と私はうなずいた。ここはあの子がいたところだ。別荘に来ていたわずかの間のことなので名前は忘れてしまったが、毎日のように一緒に遊んだ。親父の知り合いの家族ではなかったと思う。
あの子の部屋はこのはしごを登った真正面にあった。あの子にせがまれて父親がわざわざ取り付けたものである。ここへ遊びに来ると私もよく上り下りした。部屋の中にはしごのある家が羨ましくて仕方がなかった。するとやっぱりここは祖父の別荘のある場所なのである。はしごが嫌な音を立てた。腐りかけていたところに大人の私では支えきれなくなったのか、右足をかけていた段が折れた。私はフロアに激しく投げ出された。膝を打っただけで大したことはない。
先生、
山崎が声を張り上げながら現れた。
心配しましたよ、大丈夫ですか？
ああ、なんともない。
どうして中に？
知ってる別荘だ、そいつを思い出した。
本当ですか？
それより管理事務所はどうだった？
見当たりません。反対側でしょ
う。どうかな、ここが祖父の別荘のあるところならだいぶ前に荒れ果てている。管理人なんか置いていないんじゃないのか。言われて山崎も室内を見渡した。廃屋だ、他の建物もきっとそうさ。山崎は私に何度もうなずいた。ここで朝を待つしかない、これ以上歩く気はなくなった。
それはいいですけど、ここが知っている建物というなら先生の別荘もこの近くにあるってことですよね。
ああ、そうだ。
だったらそっちへ行った方が。廃屋でも他人のとこだとどうも。
誰も来やしないよ、来てくれたら反対に助かる。
ここから遠いんですか？
いや、そういうわけじゃない。
もう見当がついている。この建物の裏から坂を少し上がればいい。
渋る私に山崎は怪訝な顔をした。それはそうだろう、自分名義の建物なら何の遠慮もいらない。母の死んだ家だということを知らなければ誰でも不審に思う。
嫌な思い出のあるところだ。
と言っても40年も昔のことだ。壊す前に嫌でも一度は見ておかなけりゃと思ってた。こいつが導きってやつかもしれないな。
私は一人うなずいて外に出た。僕はここでも構いませんよ。
山崎が追いかけて私に言った。
それなら別に無理をしなくても。
あ、ごめん。
それなら別に無理をしなくても。
また来る手間が省ける。
私は裏手に通じる坂を見つけて進んだ。その狭い坂道にもかすかな記憶がある。坂の途中で私は振り返った。建物の屋根が並ぶ先に丸い池が月明かりを照らして銀色に輝いていた。湖などと呼べる大きさではない。私がそれほど小さかったということだ。あそこでやったキャンプファイヤーの楽しさがありありと蘇り、涙が出そうになった。父が事業に失敗して失踪し、母がその絶望から自殺したのは私が8歳の時である。キャンプファイヤーをしたのはその前の年の夏のことだろう。あの当時では珍しく、輸入車の代理店を営んでいた父はアメリカかぶれで得意そうにマシュマロを焼いてくれた。カウボーイハットまでかぶっていたような気がする。姉は大張り切りでソーセージとトウモロコシ売りに扮し、祖父や父たちから小遣いをせしめていた。母も嬉しそうだった。仕入れや商談で留守がちな父と一週間も一緒なのだから笑ってばかりいた。どうしてこんな記憶を忘れてしまっていたのだろう。この別荘地の思い出はそのまま母の死につながる。
だから無理に頭から追いやっていたのかもしれない。写真で反芻するしかなかった母の顔がはっきりと浮かんでくる。ダンディーで遊び人だった父が選んだだけあって美しい母だった。そして子供心にも忍耐強い人だったと思う。私と姉は母がいつもそばにいるので寂しくはなかったが、母にすれば一年のうち半分も父がいない。なのに辛い顔を私たちに一度も見せなかった。だからなぜ自殺したのか私にはわからない。留守勝ちと失踪は違う。母の我慢の糸がそこで切れたのだろうか。結局父は二度と戻ってこなかった。どこかで生きているとしたら75歳。私は本名で小説を書いている。こちらから許す気はないけれど、父の方から頭を下げてきた時は受け入れるつもりだった。そして20年、未だに何の音沙汰もない。母が待っていたとしても同じだったに違いない。4。
すごい別荘じゃありませんか。
白いもやに包まれた建物を見上げて山崎は思わず声にした。昭和初期の洋風建築のフォルムがいかにも重厚さを感じさせる。下に立ち並ぶ山小屋風の別荘とは比較にならない。母がここで死ななければ親戚もこぞってここを利用していただろう。確か周辺の森も今は私の名義となっている。
改築すべきですよ。本当にこれが先生の持ち物なんですか。
立派に見えるのは外観だけだ。中はきっとボロボロさ。10年は誰も来ていない。
よほどの金持ちだったんですね。
隅田で大きな板金工場をやっていた。軍隊にコネがあったみたいだ。戦後はさっぱりダメになったらしいが、この別荘は残った。私は道に広がるもやをかき分けて門をくぐった。錆びた鉄の扉は開け放たれている。母が死んだのは2階の端の部屋だ。その窓は小さく見える。玄関に近づくと私の心臓は破れそうなほど鼓動が大きくなった。姉は祖父と一緒にここへ母を迎えに来たのだが、私は今日が初めてである。祖母と共に隅田の家で待っていた。あの時の母の帰りを待っている間の2日の怖さが今も忘れられない。母の遺骸は死んでから5日が過ぎて発見された。腐っているだろうなと親戚の誰かが口にした。それで恐ろしくなってしまったのだ。母はどんな姿で戻ってくるのだろう。腐り果てた母が枕元に現れそうで眠れなかった。その恐怖感がこの別荘から私を遠ざける原因となった。母がここで5日間もたった一人で腐っていたかと思うと耐えられない。祖父は幼い私に遺骸を見せようとはしなかった。棺桶の小さな 窓から覗いていた 母の顔には包帯が巻かれていた。姉も母の様子について詳しく話してくれたことはない。それがさらに私の想像をたくましくさせる。母は父と過ごした寝室のベッドで手首と喉をカミソリで切って死んでいたという。白いシーツがほとんど血で染まっていたそうだ。別荘の屋根裏には野ネズミが住み着いていた。あとは考えたくもない。玄関に佇んだままの私に代わって山崎がドアに手をかけた。侵入者でもあったようで鍵は壊されていた。開けたドアからもやがゆっくりと中に広がっていく。下の建物と同様に玄関ロビーは埃で覆われていた。無縁の山崎が一緒だ。私は自分に言い聞かせて踏み込んだ。無残な荒らされようだった。暖炉のある部屋に立って怒りを覚えた。使わなくなったと言っても閉鎖したわけではない。
絵や飾り物は東京に持ち帰ったが、家具などはそのままにしてある。祖父が自慢にしていた暖炉では椅子が燃やされた形跡があった。長椅子が2つに、1人用の肘掛け椅子が4つあったはずなのに、肘掛け椅子は1つしか見当たらない。長椅子の上には新聞紙が盛り上がっていた。きっとその下には代弁がされているに違いない。漆喰の壁にはスプレーのいたずら書きが目立つ。この薄暗さでわかるのだから、阿蘇の光で眺めればどんなだろう。真上のシャンデリアは全部が割られていた。他人の屋敷に踏み込んでこういうことをしでかす神経がわからない。スプレーから見ても若者の仕業だろう。ビールの空き缶やアルミの皿がいくつも床に捨てられているところを見れば、何日も逗留して好き放題をしていったものと思える。2階にいくつかある寝室にはベッドもそのままだ。そこで若い連中が何をしたかと思えば、腹渡が煮えくり返る。今すぐにでも業者を呼んできれいさっぱりと取り壊してしまいたい気分だ。ここが私にとって母の墓所に等しい聖域なのである。山崎が不意に私の袖を引いた。壁の文字を私に顎で示す。幽霊屋敷とそこには書いてあった。5。なんでいつまでも夜が明けないのだろう。腕時計の針は6時を回っているのに、窓から見える空は真っ暗だ。濃い雨雲が上空を覆っているのだろうか。長椅子でうつらうつらしていた私は、山崎の姿が見えないことに気づいた。山崎は肘掛け椅子で眠っていたはずだ。私は山崎の名を呼んだ。返事がない。トイレにでも行ったのかもしれない。私は長椅子から半身を起こしてタバコを吸った。半身一本を吸い終わっても山崎は戻らない。行くなと注意したのに、山崎は2階の寝室に向かったのではないか。丁寧なのは口先ばかりで、私の言うことなど本心では聞いてない。トイレを確かめてから階段の途中まで上がって、もう一度山崎を呼んだ。何の返答もなかった。あんなに薄気味悪がっていたくせにして。例の幽霊屋敷といういたずら書きである。一人で2階の寝室に行くとは思えなかったが、眠気は怖さにも勝つ。まして山崎は私の母がここで死んだことを知らない。これもまた母の導きかもしれないと私は思った。母は自分が死んだ部屋を私に見てもらいたがっているのだ。私が頑なに拒んでいるので、山崎を利用しているのではないか。いやいや違う、私自身が見たいのだ。だが山崎には母の恥部を見せたくはなかった。だから2階には近づかないことにしていたのである。山崎がいない今なら寝室をこの目で見ることができる。大きく息を吸って吐いてから私は階段を上がった。一歩一歩踏みしめる。なぜかはわからないが、その寝室を見れば母の自殺した理由が突き止められるような気がした。母さん、なんで俺を連れて行ってはくれなかったんだよ。その思いがいつも私の中にある。母のように腐り果てて死んでいくのが怖い。だから死ねなかった。死にたいと思ったことが何度もあった。けれど死ねなかった。生きていて面白かったと心底感じたことは一度もない。現に今だって妄想に悩まされている。幸せなまま母と一緒に死んでいたらどんなに楽だったことだろう。包帯でぐるぐる待ちにされた母の姿など見たくはなかった。ようやく2階に達した。天井の明かり取りから注ぐわずかな月光がかろうじて廊下をほの暗く見せている。私の足は迷わずに父母の寝室を目指していた。と突然白い影が私の横に現れた。一瞬のことだが母の姿に似ていた。 私は目を壁に向けた。ドキドキと心臓の音が耳に響く。なんだと思った。そこには割れた鏡が飾られていた。自分の姿が映っただけなのである。母と見えたのは私の心の迷いに過ぎない。気を取り直し、数歩進んでから首をかしげて振り返った。鏡のあった場所は真っ暗だった。どうして私には鏡が見えたのだろう。両腕に鳥肌が立っていく。本当にあれは私の顔だったか。もう一度鏡の前に戻る勇気はなかった。鏡だったのだと思い込ませるしかない。私はやっと寝室の前にたどり着いた。ドアノブに手をかけた途端、中から笑い声がした。男の笑い声だ。私はドアに耳を押し付けて聞いた。この別荘には誰もいるはずがない。女の笑い声がそれに重なった。男に甘えている。私の怒りは頂点に達した。私は思いっきりドアを押し開けた。眩しい明かりの中に二人が見えた。二人はベッドの中でもつれ合っていた。女の真っ白な尻が私の目の前にある。男は私と分かって目を丸くした。慌てて女をのけようとする。だが女は不意の乱入に驚いたのか身をこわばらせている。痙攣で離れなくなったのだ。男は逃げようと必死になった。女は痛さに悲鳴を上げている。二人はつながったままベッドから転げ落ちた。醜い、あまりにも醜い。私は泣いた。こんなにも私は苦労に耐えてきたというのに、この人はただ逃れて安酒場の女とこうしていたのだ。すまないと書いて残した手紙は嘘だったのだ。二人の子供はどうするつもりなの。もしかしてと思って追いかけた私がバカだった。この人には私たちを思う心など一かけらもない。自分さえ逃れられたらそれでいいのだ。知らない町に姿を消してこの若い女と暮らそうと思っているに違いない。私は女の赤い髪を引っ張り上げた。女は怯えて夫にしがみつく。夫は女にのしかかられて身動きが取れないでいる。私は帯紐を解くと女の細い首にぐるぐると巻いた。夫は私の腕を握った。私は構わずに女の首を絞め続けた。女は息絶えた。夫は女とくっつき合ったまま懇願した。許さない。私はどうしてもこの男が許せない。私は夫の首にも帯紐を巻きつけた。借金を返す算段ができてたんだと夫は訴えた。あなたの嘘はもう聞きたくない。よそに女がどれだけいるか知らない私とでも思っていたの。子供のためにいい母親を演じるのはもうたくさんなの。私はこれ以上我慢できない。夫の首の骨の折れる音がした。しばらくして私は立ち上がった。真っ暗な部屋に私は立っていた。幻覚だと私は思っていた。母が私に乗り移り、あの日のことを教えてくれたのである。父親は失踪などしていない。おそらく若い女の死骸と並べられて裏の森にでも埋められているのだろう。その始末をつけてから母はこの部屋で自殺したのだ。私はひそひそと泣いた。泣きながら私はまた壁に白い影を認めた。窓から差し込む月光が照らしている。私は目を動かした。そこにも鏡があった。壁に吸い付けた姿見である。その中に母が立っていた。私は思わず後ずさった。本当の恐ろしさが私を襲ったのはその瞬間だった。
鏡の中の母も両手を広げて後ろに後退したのである。私と母は向き合った。鏡のどこにも私の姿はない。鏡の中の母も驚いている。私は体に触った。私は鏡の中の母と同じ着物を着ていた。足元には二人を殺したばかりの帯紐が落ちている。私は拾った。鏡の中の母も帯紐を手にしている。私は鏡に手のひらを当てた。母の手のひらとそれはピタリと重なった。なぜ私が母になってしまったのだろう。暗いベッドの上に誰かが寝ている。私は近づいて確かめた。山崎の死体だった。いい気味だ。私は笑った。お前が私の妻と外で会っているのは知っていたよ。いつか殺してやろうと決めていたんだ。私はもう一度鏡の前に立った。母が白い顔で笑っている。人を殺すと誰もがこういう姿になるのかもしれない。以上。はい、つうわけでですね、母の死んだ家でございました。はい、はい、いかがでしたでしょうか。相変わらずですね、自分もあの初見なもんでですからね、わかんねえっていういろいろ漢字ミスもするしっていうね。ということでですね、今日はですね、7つの怖い扉のうち3つ、読みました。あと4つあります。でね、他にも自分本買ったんだよね。全部アトード高志でも、それを読むかどうかは、でもこれ、まあ、読む、でも全部読むとなるととてつもないまた時間がかかるから、そのあたりはあれですけどまあ一応ネタとして持っとこうかなというふうには思います。もしかしたらオフラインで読んじゃうかもしれないですけど、てなわけでですね、今日はですねこの辺で、終わりにしようかなというふうには思います。まあ、当然レス読み先にしましょうね。ジーダレス読み892、バンドエイジのピッチャーや似てねえっていうか、バンドエイジってどういうふうなあれだっけな、あ忘れちゃったみたいなもんだねと。ピッチャーや、ああバンドエイジモノマネできない。で893、おちゃんいつの間に人気 DJ の仲間入りしてたんと。いや別に人気 DJ ってか DJ ってなんだろう、 DJ なのかな自分ので人気かどうかは知りません。これジャンルマジックですからね。はい、というわけでですね、今日はですね、まあ今日金曜日で普通に仕事ありましたしね、さすがにこれ以上やるとですね、まあ明日にも響くってことで、まあ明日もできたらやりたいなとは思ってるんですけど、ちょっと何時からとは言えないんですけどね、ちょっとやりたいなとは思ってます。なので、まあ明日またやってたらですね、まあ聞いていただけたらまあありがたいなというふうには思いますけども、てなわけでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあ、今日の配信もうですね、まあ、毎日そうな、毎回そうなんですけど、あの録音ファイルアップしますので、もしよかったら、まあ、それを落として聞いてもらえれば、ドア玉の話からですね聞けますので、もしよかったらどうぞということでですね終わりにします。894が終わっちゃうんかって書いてるんですけど、終わっちゃいます。はい、もう1時半ですしね、寝ましょう。895が明日も待ってますと、はい、変にあんまりうん、遅くまで待たないようにしてくださいよ。わかんないですけどね、普通に、まあ、たまたまやってたら、まあ、聞いていただければと思います。一応録音は上げますんでね、はい、というわけでありがとうございました。お疲れ様でした。では、この辺で
また明日やれればということで、この辺でバイバイ。